はじめましての方も、そうでない方も、おはようございます。こんにちは、こんばんは。パーソナリティを務めさせていただきます、藤原まりなです。ウィスマチャンネル。ウィスマチャンネル。今回より配信させていただきます。ウィスマチャンネルという名前の由来はですね、ウィステリアマジック。っていう、年に2回オリジナル CD を制作している私藤原まりなと磯村海と、時々吉田二郎という3人のメンバーのサークルが音楽サークルがございまして、そこからタイトルをつけさせていただきました。そうですね、名前の通り、まあ、サークルだけに限らず広い範囲での音楽中心の番組としていけたらなと思っています。まあ、たまにゆくゆくはゲストさんとかもご紹介できればいいなと思うんですけれども、まだまだ第1回目となりますので、ちょっとまだ先は見えておりません。皆様と一緒に作っていける番組になれたなと思います。どうぞ、末永くよろしくお願いします。ウィスマチャンネル開始です。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。今日のパワープレレレレレレレレレ。このコーナーは皆様にぜひとも聴いていただきたいという曲のご紹介をさせていただくコーナーとなっております。記念すべき第一発目は、この前大阪、私、E3 というライブがあったんですけれども、そちらでも歌いました。作曲の磯村海とも2人でデュエットした曲でございます。このウィスマチャンネルの、タイトルの由来となりましたウィステリアマジックより、新曲、マジックオブザフードよりオムライス、聴いてください。
急に会いたくなった、何か物足りなくて、たまにはこういうのも許してくれるでしょう。決して高くはないけれど、少しおしゃれな気分だから、あなたに甘えさせてもらうんだからね。無邪気色、ワクワク心、待ちきれない、ふわっと包まれとろけそうよ。あなたに出会えてよかったわ、yeah、 あなたと出会えてよかったわ。オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムラライアイアイラ、オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムライス、今日はオムライス、オムライス、オムラ、オムライス、オムライス、オムライス、
ウィスマ。先日5月28日なんですけれども、私ライブでお呼ばれして大阪に行くことになりました。でライブのリハが、まあ、ちょっと朝早く午前中だったもので、前日に宿泊して行ったわけなんですけれども、お昼ぐらいに到着して、まあやっぱり最初は粉物から攻めようかなと思って、お好み焼き、お好み焼き屋さんのゆかりというお店に入りました。あの、私数ヶ月、本当に、半年いたかなどうかなぐらいな感じで大阪住んだことあったんですけれども、まあ、その時お好み焼き屋さんは本当にゆかりしか入ったことがなくて、なのでなんか今回も当然のように、まあ馴染みのゆかりっていうお店で食べたんですけれど、あそこはあの 他のお店がどうだかちょっとわからないんですが、あの店員さんが目の前で焼いてくれるんですね。なんで、中にね山芋とかも入っているらしくって、もうとってもふわふわした、美味しいね、失敗のない、本当に素人が焼くともうおせんべいみたいになっちゃうかもしれないところが失敗のない美味しいお好み焼きが食べられるお店です。そうですね、あとはまああんまりその日本当にお昼からだったのであんまり街をブラブラはできなかったんですが、まあちょっと近くをこう散策してたら、あれですね、パチスロ屋すごく多くないですか、大阪って。街にもよるのかな、なんか難波とか梅田とかあそこら辺歩いたんですけど、しかもなんかパチスロって言ってもジャグラーがものすごい流行ってる感があって、もう外装がジャグラーのもうキャラクターのなんかラッピング店みたいになってたりとかするお店が結構あるんですよ。なんですかね、なんかすごい人気があるんですかね、大阪に至っては。まあっていう話をね、まあ多分パチスロをあまりやらない方にお話しすると分かんないかもしれないんですが、まあ私もあんまりそこら辺は詳しくなくって、ちょっと趣味でおそ松さん大好きなんですけれど、そのおそ松さんが去年ね、あのパチスロのメーカー第一さんっていうところとコラボをしていた関係で、まあちょっとね、CR おそ松さんみたいのがあったりとかして、若干他のね、台というか、まあね、似たような感じのあれは少しはわかるんですが、ジャグラーすごいですね、ジャグラー人気。なんかこう地方によって人気の台とかってそういう傾向があるんでしょうかね、もしかしたら。はい、今までだからね、大阪といったらお好み焼きとかたこ焼きとか、あと串揚げとかそういうイメージあったんですけれども、あまりにもね、もうなんかジャグラーばっかり歩いたら、もう 2,3 歩歩いたらパチスロ屋あって、もうその中でもうジャグラー度のこの確率の高さって言ったらもう本当半端なくて驚いたので、もう追加で、大阪のイメージジャグラーが追加されました、私の中で。はい、で、次の日、ね、28日当日ですね、まず午前中に、日本橋ギルドさんっていうところ、日本橋でいいんですよね、関東だと日本橋で大阪だと日本橋です。なんかあんまり、ね、関東の方も足を、ね、踏み入れることがないのでちょっと馴染みがなくて、どっちがどっちだかとちょっとたまに分かんなくなっちゃうんですけれども、日本橋ギルド E3 さんでね、ライブがありました。こちらは本当に朝から晩までやってる、まあ、DJ メインのライブなんですけれども、それに、ゲストでね、もう一人関東からのゲスト、美少女系の、まあ、18禁系のゲームではおなじみ、名前がね、もう誰もがほとんど知ってる方だと思います。薬師瑠璃さんという、作詞も作曲も歌もやられてるね、とってもとってももう実力派な、可愛らしいお姉さんですね。一緒にコラボさせていただきました。リハが終わった後に、出番まで、そのライブの出番までの間、一駅離れた大阪ロフトプラスワン、こちらイオシスでおなじみ博士が、やってました、トークショーかな、博士の部屋にこちらもお呼ばれ、もう本当ありがとうございます。ありがたいですね、こういうの。博士の部屋に出演させていただきました。なんかいつものイオシス関係のノリのつもりで行ったから、もうてっきりかと思ったら、なんかね、席にね、ステージに上がった途端、なんかいつもよりもね、皆さん線が細いなと思ったら、全員、もうほとんど全員と言っていいほど女性の方で、もうびっくりしました。もうね、もう男慣れはしてますけど、そういう意味では男慣れはしてますけど、本当女性をね、 たくさん目の前にして話すことっていうのが私の今までの中ではなかったことなので、すごく緊張するかなと思ったんですけれども、ここは大阪乗りなのかななのか知らないけど、みんなオラオラ系の姉さんばっかりで、あの乾杯とかするときはあごまんばいみたいな、こうね、昼から枝豆が出てきそうな、そういったノリで、もう全然なんかそんなねドキドキドキドキすることもなく、楽しくお話しさせていただきました。まあ現地でしか言えないこともね、結構バラバラと喋ったことがありますので、まあ大体はでも趣味のねおそ松さん関係の話とか結構濃度が高かったかもしれません。はい、それが、30分ぐらい、お話しさせていただきまして、その後また日本橋のギルドにこう戻りまして、3時半からですねステージの方を出演させていただきました。こちらは、先ほどご紹介しました薬師瑠璃さんと、コラボ曲2人で、お互いの出演した曲を2曲ずつ歌って計4曲と、それぞれソロのステージが40分ずつありまして、2人で合計、2時間、歌わせていただきました。本当にボリュームのある一日をいただいたと思っております。ね、なんか大阪まで遠征した甲斐があったなと思ってます。また大阪で歌いたいななんて思ってますので、よくライブハウスとかね足を運ぶ皆様ねいらっしゃいましたら、ね、そこのライブハウスに次は藤原麻里奈を出演させてくれって売り込みをしていただくと私とても助かります。ふつおた。このコーナーは、ラジオでは定番の皆さんからの投稿をご紹介させていただくコーナーとなっております。今回はまだ1回目なので、投稿いつもいただいてない状態となりますので、そうですね、はいてない .com のね番組宛てに投稿したことない方のためにちょっと投稿の仕方を、ご説明します。まずはいてない .com のページを開いてもらうところからスタートです。このページ開いてもらうともうね上の方にあるんですぐわかると思うんですが、上の方ラジオ投稿フォームという青いバナーがありますので、これをクリックするともうダーンと投稿フォームっていうのが出てきます。投稿フォーム、ラジオネーム、メールアドレス、コーナー名とあります。このコーナー名のところですね、他のラジオ番組と一緒になってますので、ここを必ず間違えないようにウィスマチャンネル宛てに、送ってください。ウィスマチャンネルのふつおたですとウィスマチャンネルって書いてあるところのさらに下にふつおたってあると思うんで、そこをパチッとクリックしてもらって、内容を送ってください。よろしくお願いします。皆さんの投稿がないともう一人でこうやって喋るの結構しんどいので、話題提供でも何でもよろしくお願いします。まあ音楽中心の番組と言ってもですね、まあ普通歌は本当に何でも構いません。美味しいおすすめのものとかおすすめの食べ物とかおすすめのなんか飲み物とかはい、もう本当にまあそれに限らずとも何でも結構です。ね、一人でなんか何喋っていいのか分かんないっていう状態が本当に慣れるまではずっと続くと思いますので、話題提供の一つでも構いません。どうぞよろしくお願いします。以上、ふつおたのコーナーでした。ウィスマ。はい、今回ふつおたがない分お時間がだいぶ余っていそうなので、せっかくなので、パワープレイで曲かけさせていただきました。マジックオブザフードについてお話しできればなと思います。M3 という年に2回メディア系の即売会があるんですが、そこでウィステリアマジックというサークルで、 新作を毎回出しているわけです。その中の新作が、今回マジックオブザフードになってます。気になるセットリストを中身言いますと、クリームグルーヴ、オムライス、同空食、真夜中の直を、美味しい唐揚げの作り方、計5曲となってますね。一つ目からクリームグルーヴ、こちらですね。まあ少々ショートケーキ、少々ショートケーキ2番がクレークレークレープ、クレークレークレープと、まあね、なんかお得意、多分磯村お得意のこの繰り返しって思うじゃん。なんか私がね、これ今回作詞しているんですけど、多分私が書いたみたいな感じになってるらしいです。多分ね、言ったような気がする。これ書いたような、少々ショートケーキ書いたような気がするな。うん。それでちょっと電波っぽいけど可愛い感じの、明るい曲になってますね。1番があのショートケーキの歌で、2番がクレープの曲になってて、まあこれ2曲とも総じて、この2つ分総じてあのクリームの歌ですね。クリームグルーヴ。私結構生クリームが大好きで、本当に生クリーム分が不足してるっていう瞬間があって、そういう時は割とコンビニとかで、なんだろう、生クリームたくさんのシュークリーム買ってみたりとか、それこそやっぱり出先でケーキ買って食べてみたりとかあるんですね。で、またこれとは別の話になるんですけど、もう私ね、さっきもお話ししましたけど、おそ松さんが好きで、で暇な時とかも結構コラボイベントをやられてるので、そっちの方に参加したりとかもあるんですが、まあここは本当にコラボが多くって、全部を追うとお財布と時間が本当追いつかないっていうね、地獄の沼に足をね、使ってしまったわけなんですけれども、ね、今回だからこの、この曲のきっかけというか、2番のクレープがちょっと若干ここに携わってくるのかな。クレープにしたっていう案はこっから引っ張られてるかもしれないんですが、おそ松さんとあと原宿のキャラクレっていうね、クレープ屋さんがコラボしていた時に、クレープを食べるとポストカードとかその巻き紙がもらえたりとかで、別でドリンク頼んだりすると今度はコースターがついてくるっていうね。でそれがキャラ指定じゃなくて銀の袋に入ってて、中身がランダムになってて、なんだか分かんなくなってくるんですね。で私のね大好きなのが十四松くんって言って、下から2番目の6人兄弟の下から2番目の、ね、弟なんですけれども、もうそれを引き当てるためにね、あのクレープだったら3個が限界みたいな感じでまあ女子だと1個が限界でもいいぐらい本当にボリュームがあるんですけども、頑張って3個限界で自分のね推しが来るまで、もしくはこう交換できるキャラが出るまで頑張るわけなんですね。まあ、そんな思いを含めつつ、実はクレープよし、クレープだみたいな、あの生クリームとしたらよしクレープだみたいなのを2番に置いたかなって思います。はいこれね、多分ね他では言ってない、やっぱり他でのトークでやると結構やっぱ一つ一つの思い入れがあるから、お話が長くなっちゃうからね、あんまり人のところでこう詳しくは話せないことってあると思うんでね、ここだけの話になってます。はい、2番オムライス、これねジャケットの方にも、もうジャケットがオムライスになってるんですが、このオムライスは私が作って、でこのタイトルがケチャップの文字になってるんですけれども、この文字はデザインの、やべっちが頑張って別の紙に何回も何回も書いて、成功したものをこのオムライスに合成して、うまく合成してもらって美味しそうなジャケットとなっております。もう最初いろいろラフとかパターンをもらうんですけど、 どうしてもなんか、打ったこうパソコンの文字とかだと なんかパッとしないなと思って、これなんか手書きとかなんかでどうにかなんないかなって言ったら、ヨベッチが頑張ってくださったみたいで、ほんとこれこのジャケットのこのオムライスすごくお気に入りです。はい。でオムライスの歌詞なんですけど、これも私あれなん自分で書いたんですけど、でもこれサビのさ、オムライスってこの歌ってると何ともゲシュタルト崩壊しそうなぐらいに微妙に難しいこの繰り返しのサビはね、私が書いたわけじゃない、これはね磯村さんが書いたやつだ、付け加えたやつだからね。これはそうだな、まあ恋人として比喩した感じかな、オムライスに。1番は、まあ、ケチャップの文字が書いてあるシンプルなオムライス、2番は、まあ、よくあるあれですね、ふわとろのなんかブルーなんとかなんとか林ソース仕立てとかそういう感じの、イメージで書きました。オムライスにもねいろいろありますからね。でも私結構オムライス大好きで、でもやっぱ中身はね、ケチャップライスがいいな。たまにそうじゃなかったりとかも、なんかカレー味とかなんか普通のシンプルなバターライスだったりとかもするけど、やっぱケチャップライスが好きだな。もうケチャップの上におもね卵をかけて、さらになんかケチャップの文字みたいな、もうケチャップケチャップでもしょっぱくてもいいじゃないみたいな、そんな派です。はい。ね、鮮やかイエロー、ね、2番がダンディーブラウン、もうここら辺はなんかちょっとおしゃれな恋にね、なんかおしゃれな恋な感じで可愛く描けたかななんて思いますが、どうでしょうね。これこの前の、お話ししましたが、ライブでも歌いましたが、割とサビみんなで歌えたりとか、まあちょっと正確な風に歌うのは難しいかもしれないけど、みんなでオムライスオムライス言えたので、ライブでも今後も歌っていけるといいかなと感じた曲でした。はい。3番目、同空食。これ歌詞の段階でタイトルって全然決まってなくって、私いつも歌詞書くのって、ちゃんと書けるときは書くし、書けないときはなんとなく思いついたことだけ書いて、あとは磯村さん適当に広げてくれるかななんて感じで、もう本当にお任せきりで、もう書きたいように書いてペッて渡しちゃうんですけど、これタイトルやっぱり全然考えつかなくって、まあ漢字なんですけれど、動く矢印、空矢印、食べる、まあ、空っていうか、これすく、お腹がすくっていう字なんですね。で動くとやっぱりお腹すくし、お腹すいたらまあ食べるよねっていう、そういうイメージのタイトルになってます。もうタイトルちゃんと決めようと思ってたんだけど、そのまま採用されちゃったからもういいやって思ってそのままにしました。同空食っていう、まああれですね、呼び方でいいかな、いいかなって自分でもややちょっとまだ分かってないんですが、これでいいと思います。まあいろいろね、やっぱりね、私結構楽観的なんですけれども、それでもやっぱついてないこととか、そう忘れ物が多かったりとか、ちょっと抜けてるところが結構あるんですよ。もうこれをなんか巷ではなんか天然っていうよりかポンコツっていうらしいんですが、もうポンコツぐらいまで本当にひどくって、割とね人に迷惑かけたりというか、まあそこら辺もあるかもしれないんですが、まあそんな感じでね、汗びしょね、急いだ、もう時間余裕持って出たはずなのにいろいろ忘れたりとか間違えちゃったりして、汗びしょでもう結局ボロボロみたいな、まあ、そんなね、なんか鬱になったりとか、まあこの歌詞にはないけどイライラしたりとか、もうそういうので、そういう日でもね、大体は私の場合なんですけれども、美味しいものを食べるか寝るか、もうそうすると この苦しみもすぐにもうその気持ちは忘れ去られて、もう楽しい思い出話とか武勇伝に変わるっていうね、そんな思いをこの歌詞に詰めてみましたね。結構だから女性とかだと特にね、ヒステリックになっちゃったりとか溜め込んじゃう人がやっぱ多いと思うんですよね。そんな時でもちょっとスイッチというかこの心の空気を入れ替えるために美味しいもの食べてみたりとか、まあ、この歌詞に限らず、まあ、好きなことを、ね、音楽聴いてみたりとかカラオケ行くんでもいいし、どっか出かけるんでもいいし、まあね、やっぱ寝ちゃったりとかすると割となんかそんなになんか執着してたのがバカみたいだなって思える時が結構あるのでね。なんで割とこの歌詞は本当いい歌詞だと思います。なんかね、磯村さん的にはちょっとマイケル・ジャクソンっぽくしたらしくって、でなんか感想とかのところでなんかマイケルっぽくいい声を入れてくださいって言われて、もう全然わかんなくって、もうマイケル勉強不足で、マイケル不足なんですよ私の知識の中では。なんでもう適当にもう典型的なマイケルのイメージ、もうチープなマイケルのイメージしかなくて、ポーとかなんか適当にねハッとか言ってるだけなんですが、それをうまく合成してところどころに入ってると思います。あんまり入れすぎるとちょっとお笑いになっちゃうから、ちょっと控えめでっていう感じでこんな仕上がりになってます。一旦区切ります。今日のパワープレイ、はい、パワープレイ2発目となります。先ほどあのオムライスの曲紹介をさせていただいた時に、ライブ磯村さんと歌いましたっていう話をしたと思うんですが、まあ、そのね、なかなか磯村さん今までステージで歌うことってなかったんですって。で、まあ大阪ですからね、来れる人来れない人いたと思います。どんなね歌声か気になるかなと思いますので、この曲聴いていただきたいと思います。マジックオブザフード、同じくマジックオブザフードより真夜中のチョコ、2人で歌ってます。聴いてください。
真夜中のチョコ、欲張りな唇が真夜中のチョコそそのかしてるわ。真夜中のチョコ、ひとかけかじったなら真夜中のチョコ広がる楽園。もしもね、朝に私が死ぬなら後悔したくはないんだけれど、真夜中のチョコ、迷子の子猫み
たい。ウィスマ、続きまして、真夜中のチョコですね。真夜中のチョコ、こちらはですね、作詞磯村さんが、書かれたものになってます。今回唯一磯村さん作詞のものですね。真夜中のチョコ、タイトルの通り真夜中、まあ、シーンは真夜中、真夜中にひっそりと、歌うような感じでお願いしますって言われて、バックにね磯村さんの歌声入ってるんですよ。どうですか？どうですか？とか言って、もうだからもう皆さんね、ゲットできてない人はぜひともね手に入れて聞いてみてほしいんですが、今回磯村さんちゃんと収録として歌ったのは初めてです。こちらが、あのなんか E3 とかでもね一緒に歌ったんですが、磯村さん自身ちゃんとこう歌うっていうのがあんまり経験がないらしくって、なのでとても ウィステリアマジックとしてもこれ第1弾の磯村曲になると思うんですが、はい、なのでね、ぜひとも聴いていただきたい、真夜中のチョコ、ちょっとやっぱ大人なテイストですかね。可愛らしくも大人なテイストで、夜中、まあ途中にちょっとね、朝に私が死ぬならとか、もしも私が死ぬなら後悔はしたくないっていう、こういう歌詞、恐ろしい歌詞が入っていますけれども、まあでもみんなやっぱ夜、真夜中にね、ほとんどの人がね、静まってシーンとしてる時に、なんとなくいろいろ哲学ではないんですけれども、なんか考えることとかってありますよね。まあ自分が死んだらとか、なんか自分がいなくなっちゃったらとか、もう消えてなくなっちゃったらとか、決して鬱な方向とかではなくって、なんだろう、宇宙の神秘を感じ取るようなまあそんな感じの一環として、もう本当に哲学、まあ、自分がいない世界どうなんだろうとかさ、自分がいなくなったらとか、まあそうならないようにとか、まあきっといつかはね、全員死ぬから寿命かなんかで、まあそういう時のためにとか、まあ今の時間大切にしなきゃとか、こう思い改める時ってあると思うんです。そんな歌詞なんじゃないかなと思うけど、磯村さんが書いた歌詞だから、磯村さんの本意はどうだったかは私には分かりません。はい、真夜中のチョコ、とても素敵なチョコですね。なんか全体的にあれだね、食べ物が必ず歌詞に入ってるね、ズバリで。うんですな、これも。次、美味しい唐揚げの作り方、こちらももうズバリの歌詞になってるんですが、まあ私ね、今回4曲、まあ実は他にもボツになった曲もあるんですけれども、まあ、後半だんだんネタ切りになってて、でまあ食べ物についてはネタが尽きないので、私結構食べるのが好きだから、食べ物は好きだから、まああれ入れたいこれ入れたいはあるんですが、もうやっぱり何分歌詞のネタがね、歌詞書き慣れてない分ネタが乏しくて、それで書いた、とりあえずレシピ書いて、それで送れば磯村さんが広げてくれるかなと思って書いた、送ったんですよ。このね、鶏もも肉、おろしにんにく、うんぬんかんぬんで、こう味付けして、溶き卵もみほぐして、なんかまぶして、そしたら、そして揚げます、はい出来上がりみたいな感じの本当そのまんまの歌詞なんですけど、それがそのまんま採用された時の私のこの心私のこの気持ちですよでもなんかうまい具合に曲にしてもらえて、本当よか、なんかこういう曲もありだなと思ってるので、なんか誰かさ、だから唐揚げ作った動画を送ってよ。そしたらさ、この曲にさ合わせてさ、なんか YouTube にでもあげたいなんかそういう動画あってもいいなと思うんですけど、これズバリそのままレシピの曲なんでね、誰か唐揚げ、私油跳ねるの苦手なので、お家では揚げ物しないんですよ。で、ヘルシオみたいな、そういうオーブンレンジがあってあるので、それで作っちゃうんですがね、だから唐揚げ揚げる人、ぜひとも今度作るとき動画、iPhone でも何でも簡単で結構ですので、だいぶ iPhone でもね画質がいいので、そのデータをこちらまでどっかにアップしてアドレス発見って投稿してください。使わせて、ありがたく使わせていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。なんかね、作るのめんどくさいしね、私食べる方専門の方がいいんだけどね。でもやっぱ自分で自炊しないと 誰がご飯作ってくれんのって感じになっちゃうから大変なんですよ。でも外食ばっかりでもね、外食ってやっぱり太るんですよね。シンプルなもの食べたつもりでも、なんでやっぱり自分で作るのが一番体にいいんで、皆さんたまに外食で美味しいもん、豪華なもん食べて、もうたまにね、お家でね、唐揚げこういうの作ったりとか、オムライス作ったりとかしてみてくださいよ。ね、美味しいもの出来上がったらその写真とかでも投稿してください。また新しいレシピとかね、開発できましたらこっそり教えてください。マリニャ作って食べてみます。食べて10点満点で評価してここでご紹介します。はい、話はそれましたが、マジックオブザフード全部で5曲となってます。これ2とか出せそうだよなーなんて思ってるんだ。食べ物って尽きないもんね。私他に、ね、好きなのラーメンとかあるから、ラーメンの歌があってもいいよね。中国っぽい感じ今からちょっとね、ネタいろいろあ、なんかね、編んでいかないとダメだな。でもね、なんか秋には秋でね、やりたいことがあるみたいで、大体は固まってるって感じですかね。いずれ2とか作ってみたいですね。はい、マジックオブザフードについて勝手に語っちゃおうのコーナーっていうコーナーをただいま作りました。ウィスマ、はい、告知のコーナーです。先ほどパワープレで2曲かけさせていただきました。マジックオブザフード、こちらウィステリアマジックの、今年17年4月30日の新譜になります。こちら、イオシスショップ様にて、ただいまネットで買えます。通販で、販売中です。ウィステリアマジックのね、過去の作品も在庫切れでなければこちらに置かせていただいておりますので、今回初めて藤原麻里奈の曲を聴いてよかったなって思う方も、過去の作品買いそびれてたっていう人も、ぜひともね、イオシスショップ様にてお買い求めいただけるととても嬉しいです。また、今ちょっと予定している段階なんですけれども、ウィステリアマジックのこのサークルの、通販のサイト、ブースっていうね、あのピクシブと連動してるサイトになるんですけれども、こちらをちょっと今立ち上げて、まあ視聴用のだけは上げてあるんですが、まだ、完全な機能はしていませんが、ゆくゆくは、そのブースウィスマショップっていうんですけれども、そこのブースでも、通販できるように、していきたいなと思います。またね、サイトが出来上がりましたらこちらにて告知させていただきますので、よろしくお願いします。あとそうですね、同じくはいてない .com のページで、アリマックス出張局ラジオモックアップっていうラジオ番組、こちらが隔週の木曜日になってますが、こちらでも、私パーソナリティの一人として、活動させていただいております。メインパーソナリティがこのモックアップっていうタイトル名にもありますモックさんっていうね方と、あと、ギギョさん、教授と呼ばれてますみんなからは、はい、というね2人の男性プラス、藤原麻里奈の3人で成り立っています。こちらも割と FM っぽいまったりトーク雑談中心になってますが、内容もね、まあ、ウィスマチャンネルに、まあ、若干似たような感じのテイストになっているんではないかなと思います。こちらもぜひとも、一緒に聞いていただけると幸いです。以上告知でした。ウィスマ、第1回目の配信となりますが、皆さんどうだったでしょうか。もうやっぱり一人で喋るってすごいハードル高いですね。なのでまだね、慣れないうち、まあ、いつから慣れるかもわからないんですけれども、まあお聞き苦しいところもございますが、まあこんな感じでのんびりスタイルで頑張っていきたいなと思いますので、でぜひぜひよろしくお願いします。またね、音楽に限らずこれについて語ってほしいとか、あとね、なんか悩み相談でも何でも、 語ってもう話してほしいとか、もうこういうのどう思いますみたいのでも何でも結構ですので、ご希望を、ね、お寄せいただければとても助かります。そちらも投稿フォームにてお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。配信は各週を一応予定しておりますが、まだ不慣れな分、まあ、予定よりも遅くなっちゃって1週間ずれちゃったとか、そういうことがね、私の場合はありえなくはないので、はい、ね、そうなってしまったらごめんなさい。でも気長に、ね、楽しんでいただけると幸いです。また次回も、ぜひともよろしくお願いします。お相手は藤原まりなでした。またね。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。